おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティのなあさんこと今井直美と
深井亮です。
よろしくお願いします。
はい、初コンビですね。
ワクワクドキドキ、
ワクワクするね。旅は好き？
大好きです。
可愛いのよちょっと皆さん本当に。もう私は初めて会った時からこうキュンとしておりまして、出かけるの楽しみだな。
いや嬉しいですね。
ほらこの笑顔見せたいわ。でですよ、はい、今私たちは湯浅に来ております。
はい、
ちょうど目の前になんか看板がありまして、じゃあ深井ちゃん読んで。
はい、日本遺産最初の一滴、醤油醸造の発祥の地、紀州湯浅って書いてます。
かっこいいな。最初の一滴って、
はい、
この看板の文字も特別な感じで書いてあるね。
ドラマがあるんでしょうね、きっと。
ありそうですよ、はい、この辺のドラマを紐解いたりとか、
はい、
まあこう歴史ある街を歩いて、いろんな発見をして、なんか美味しいものを食べれるのかしら。
最高ですね。
と期待しつつ、
はい、
今日も楽しい旅をしていきたいなと思います。
はい、
せーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は今井直美さんと深井亮さんです。今回の舞台は醤油発祥の地、湯浅町です。180年以上同じ製法で醤油を作り続ける老舗門町と、3年前にオープンしたばかり最新機器でワインを作る湯浅ワイナリー、この新旧醸造を訪ねます。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
深井ちゃん、
はい、
もう一個看板があそこにありまして、天保12年創業、はい、門町と。
わあ、
門町さんといえばもう皆さんご存知のね、
はい、
醤油のお店というか蔵というかでございますけれども、う
ん、はい、
天保12年ってさ、
はい、
いつ、
え、すごい前ですよね。
ざっくりしたら
すごい前ですよね。
すごい前ですよね。何年ぐらい前なのか後で調べようか。
はい、調べましょう。
だから天保の知識なんかある？天保の改革って習ってね。
習いました。
そんなことがあった時です。歴史を感じますよ。
感じます ね。
そのあたりもちょっと探っていきたいね。
はい、
うん、じゃあ行きましょうか。
はい、
天保12年はまさに天保の改革の頃です。なあさん、さすがです。女子2人は古い町並みの中を歩いていきます。
蔵の感じというか、この木の建物がいいね。
いいですね、
うん、これは時計とか眼鏡とかが中に入ったセイロミュージアムって言うんだって、いろんな当時のものが飾られてて、お店の前にあったりとか、お家の前に置いてあったりとかして、雰囲気あるね。
ありますね。
なんかそういうのをこう見ながら歩くのも楽しい。
なんかタイムスリップしたかのような。
いいね、いいね。ちょっとこう木も黒っぽい、はい、濃い色でね、
来ました。
門町さんの看板がデデン。ほら、天保中にね、
素敵な、これ
は右から読むやつですね。
あ、逆に
ね、昔ながらの、到着しましたね。
しました。
はい、じゃあちょっと
行ってみましょうか。
行きましょう。
はい、
門町のお店に入ると、何やら機械の音と醤油の香りがします。
醤油のいい香りがします、
ね、本当香りがする。すごい大きな釜みたいなとこにいますけど、ね、これは
醤油作る最後の工程ね、火入れっていうのがあるんですけど、一番初めは麦を煎るとこから始まって、で麹を作って、で仕込みをして、
はい、
絞ってこれです。
あ、今一息に言ってくれましたけど、全部でどのぐらいかかるんですか？
1年半ぐらいですね、
はい。
今いきなり私たち最後の工程の、ね、ところに立ってるんですね。
はい、そうですね。
門町の加納常則さんに案内してもらい、仕込み蔵へと向かいます。
また今木の階段を上がっていっております。私たち
ちょっとずつ登っております。
はい、
うわ、すごいよすごいよ。
そう、大きな、ま、穴がね、いくつも開いてまして、はい、この中にあるのが
1年半経ったもろみっていうものです。
もろみ、すごい。でも 1,2,3,4 いくつ、ここだけで24個
もあるんですね。
完全に我々この一個一個がプールみたいな広さですね。
そうですね、
泳げます
ね。泳げます。
これあの桶なんですよ、1本ずつ、
はい、
で空いてるとこに、出来上がった麹を入れて、で塩水と混ぜて、でそこから1年半発酵させます。
うん、例えば今一番この手前にあるところは
で1年2ヶ月ぐらいになります。
じゃあ結構ゴール間近な。
そうです、そうです。もうまたこの夏過ぎたら絞ったらいいんちゃうかなっていうぐらいになってます。
それはなんか例えば1年半だいたい決まってるんですけど、途中で見てて、あ、いい感じだなとかあるんですか？
色が赤茶色っぽくなってくるとものすごいいい方向に進んでる。
これを、まあ、置いておく間何か作業はされるんですか？
攪拌っていう混ぜる作業はします。はい、中に空気を入れてあげやんと発酵しないんで、その作業をします。
うわ大変だ。
どうやって混ぜるんですか？
こうやって混ぜます
。全身を使って
木の貝みたいな。
そうそうです、はい、
いやよく写真とかで見るよ、
はい、混ぜてる写真ですよね。
でもこれだけこう一個一個すで、その混ぜ具合ってきっと絶対大事じゃない
ですね。
それはやっぱりなんか勘みたいなのあるんですか？
別に教えてもらったわけじゃないんで、まあ、こんなもんかなっていう
感じ
でやってるんですけど。
すごいな、こんなもんかなで答え出るのすごい
作だ
から
。そうですね、
ちょっとドキドキだけどやっぱ長年のね、
そうです
ね、あるんですよね。
まあでもあの僕らの醤油作ってるというでも菌が作ってるんで、あのその菌が動きやすい環境を作ってるだけなんで、こんなもんかなっていう。
かっこいい。
いいですね。
いや菌を助けてあげるだけですよ僕たちはみたいな。いやいいですね、いいですね、ありがとうございます。
まさに伝統の技、そして職人の言葉ですね。
かいちゃん、
はい、
今教えてもらったとこなんですけどね、
はい、
あれなんだかわかる？
なんか布があって、
すごいいっぱい重なってるでしょ、
はい、
あれがさっき言ってたもろみを持ってきて、はい、あの一個一個こしていくというかこう圧をかけていって醤油にして、すごくない？枚数何枚あるのってい
う、何枚あるんですかね。本当に数えれないですね、本当に一瞬
で。昔ながらのこの手作業というかね、
はい、作り方、
こんな風にして作ってるんだ。
いや
すごい、古い建物の感じがまたね、
いいですね。
いいね、すごいね、探検してるみたい。
醤油製造醸造のごく一部を見せてもらっただけで驚きがいっぱいです。女子2人は門町のお店を出て醤油博物館に向かいます。門町 OG の本家ひろみさんの案内で改めて醤油作りと門町について学びます。
もう天保12年1841年からそのまんまの建物なの。
そうなんですか。
さっき見てきた仕込み蔵もそのまんまの建物なの。で、あの杉桶ももう天保、ね、12年からずっと使ってて今も現役なの。
すごすぎる。
年今年で181年使うことになる。
す
ごいよね。
すごいですね。
そんなに傷んでなかったでしょ。
店舗っては書いてらっしゃったけど、建物そんなにと思いませんでした。
この年よ、1841年、
はい、店舗12年は1841年やねん。
思いました。
でこちらからお醤油できてく工程順に道具並んでるの、
はい、
これで小麦を入ります。でこれで大豆を蒸します。でいった小麦はこれで粉にひきます。これね、人間がここ階段上がるので、ここまで上がったらこれを人間の足で踏むの。そしたら向こうの石臼が回るので、この石とこの石のこの間から小麦が粉になって出てくる。
臼みたいなもんですね。
そうそう、石臼ね。江戸時代から明治時代中期頃まで使ってた道具で、これは日本国中でこれ1台しか残ってない。
1台だけ。
これはもうすごい貴重品と言われてるの。足踏み式の小麦かっさ機。
これはじゃあ、まあ、一般の観光の方も見ることができる。
あのね、ここはもう朝9時から夕方5時までずっと開いてるの。
開放してくださってるんですね。
そうそう、ここはね、
職人蔵と書かれた醤油博物館は開放されていて、貴重な道具を無料で自由に見学できます。
小麦入りました、はい、大豆蒸しました、はい、いった小麦粉にひきました、はい、まだ何にも醤油になってないよね。ここで菌を入れるの。
あ、出た。
うぐいす色してるの、
お
醤油を作る菌ってうぐいす色の、
待って、うぐ
いす色って緑、緑、綺麗な緑。大豆と小麦と麹菌とこう3つ混ざった状態で室を入れるの、
はあはあはあ、
で室へ入ったらその室の温度は25度から35度に設定するの、
はい、
ほんで湿度は 95% 以上のすごいお部屋を作るの。サウナみたいなお部屋。
そうなんですね。
そうそうそう。でそこで4日寝るの。そしたら4日麹って醤油の元ができる、
はい、
それを覚えておいてくださいね。
お、
はい、
4日麹
覚えます、
はい、それを塩水とともにここへつけるの、
はい、
ほんでここでこれ貝です、これで混ぜるの。
へえ。
でそれでそこから混ぜるので、あの桶の底は深さ2メーター、はい、直径2メーター、一升瓶入れてたら3000本入る、
はい、
でそんな深い深い桶の底からこれを混ぜるの。なんで混ぜるのって言ったら、入れた麹菌が桶の底でも呼吸してるの。だから桶の底まで酸素を送り込んであげないといいお醤油ができない。今ね、加藤町さんは5代目加納長兵衛さんがお元気なんですよ。まだね95歳で、もうすぐお誕生日来たら96歳になるんだけど、はい、お元気なんです。大正15年の生まれでも元気、
うん、
でその人が5代目、
はい、
その次6代目さんで、今あの会議例の現場の説明してくれた人は7代目さん、
う
ん、だから今もう本当に現場で作ってるのは7代目さんだけど、はい、長兵衛さんは5代目さんで、この加納長兵衛っていう長兵衛は門町の長の字なんですよ。だから長兵衛さんは接収していくの。
なるほど。先ほどの方もやがて長兵衛さんに、
やがて、
すごい。
でもあの人もあの息子さんいらしてね、小学4年生と小学1年生の男の子いらっしゃるんで、
はい、
もう8代目もちゃんと
僕は継ぐんだって、
なんかね、僕醤油屋さんになるっておっしゃってるよ。
素敵。
なんかそんな感じ、
頼もしいですね。
ね、
今度は新しい資料館、民具博物館にやってきました。
門町さんの大福町と言います。
大福町、
うん、創業の年からの売上町で、
うわすごい量、
ほんまもんなのよ、
う
ん、右が創業の年、
はい、
ほんで1年1年どんだけ売れたっていう正面なの。
じゃあ年ごとに厚みも違いますね。
そうそうそう、だから分厚い年はよく売れてる
なるほど。
ペリー来航1853年で、安政の津波1854年だ
から、めっちゃ歴史の中ですね、うん、すごいな。
津波の時も、はい、あの桶の底は少し濡れたけど建物は大丈夫だ
った。あ、よかった、ね、
でこっち来てくれたら、
お、
一番売れてるのここ、この中ではね、
明治27年、う
ん、これはね日清戦争が起こったんです。
はい、
戦地を所有を持って行っといたら、はい、何でも食べられたということで、
なるほど、
こんなに売れたんですって。でね、この年のお醤油はね、あの掛け軸の方、加藤町さんの2代目加納長兵衛さんなんですよ、
はい、
その方が作ってくれたお醤油、そこに置いてるの。明治27年のまだ中身入ってるの、明治27年せいせいって書いてるよね。でこれ持ったらね、肩口まで液体がきちっとまだ残っててね、振るともね液体確認できる、本当に入ってるので、こっちも明治15年、だからこれ130年以上経ってて、これ120年以上経ってるんだけれど、一度も開けてないお醤油はいただけるんですって。
あ、そうなんですか。
美味しいんですって、食べられるんですって。
雰囲気のある、
これは白寿っていう焼き物なん
で、はい、
ね、でこの人が置いてくれてた。
ペリー来航、安政の大津波、日清戦争と簡単に話す本家さん、180年の歴史、すごすぎます。そして話は醤油発祥について。
この人、
和尚さん、
名前はね、カクシンさんっていう人なの、はい、でカッコシでホットコクシって書いてるでしょ。でこの人は1207年にお生まれになって、1299年の10月13日に亡くなったの。で生まれたのは長野県、19歳で高野山へ出てくるの。
うーん、
で高野山で仏教の勉強してた時に41で中国行くの、
うんうんうん、
行ったお寺が甲州の金山寺っていう寺、
金山寺、うん、
そこで習ってきたお味噌が金山寺味噌、
はい、
でそのお味噌の上にたまったお汁を見てお醤油をひらめいたのがこの坊さん。
あ、
すごい。
日本が鎌倉時代で中国は南宋っていう時代、
はい、
で中国に金山寺というお寺に金山寺味噌はあったけれど、うんうんうん、醤油はない時代、
なるほど、
中国で6年勉強するんですよ、
はい、
で帰ってきてから10年経った時、47で帰ってきて57の時ね、なんとお味噌の上に美味しい汁が溜まってるって気がつくんですよ。
素晴らしい、
うん、ほんでお味噌の上に溜まったお汁なるものを見て醤油なるものをひらめいたので、今でも醤油のことをたまりというの。たまりの語源は溜まってたお汁から来てる、
はい、
ほんでなんで湯浅が醤油発祥地になれたのと、湯浅水がいいの。
お
この人ね、醤油をひらめいたのは由良の広国寺さんっていうお寺なの、
はいはい、
由良町って白崎海岸って海岸線白いんですよ、はいはい、あんなにね海岸線が白くて綺麗なところは地質が石灰質なの。
なるほど。
そしたらお水も石灰質なの。
あ、
そしたら石灰質のお水でお醤油を作るといいお醤油にならない。
いや、すごいな。
で湯浅はね、宇治加野町の裏に山田川って川流れてる、はい、このね川の水の水質がとってもよろしいの。でこの辺全部伏流水流れてる。川があればその近くは川の伏流水が流れてる、はい、でどの家で井戸掘っても美味しい水が出る。で大豆取れない、小麦取れない、お塩がないのにお水がいいので発祥地になれた。
なるほど。
でその美味しい美味しい湯浅のお水で作った最初の一滴、これが醤油の始まりってね、2017年の4月の28日に文化庁が正式に認めてくれた。でその日から湯浅町は日本遺産に制定された、
はい、
だから湯浅はお水がよろしい、
最初の一滴、ね、
最初の一滴が湯浅だったのは綺麗な水のおかげだったんですね。門町も博物館も改めて訪れてゆっくりと見学したくなりました。今度は3年前にオープンしたばかりの新しい醸造所、湯浅ワイナリーを訪ねます。
深井ちゃん、
はい、
今度は湯浅ワイナリーにやってきました。
はい、
楽しみ、
楽しみですね。
ここにね、可愛らしいイラストで湯浅ワイナリー入り口って書いてあるところに、
はい、
素敵なお兄さんがね、
はい、ワイン片手に
イラストありますね、
はい、
でその横には工場見学って書いてあるので、じゃあここからこう
見学できるんです ね、 ね、
私大好きなのよ見学。
私も大好きです。
でちょっとじゃあ入ってみましょう、
はい、入ってみましょう。
工場長の西馬勲さんに案内してもらいます。
西馬さん、
はい、
さっき の、 あの入り口のところにあったイラストの方ですか。
そうなんです。ちょっとね、かわいく描いていただいてるんですけど、実際よりはね、よく描いていただいてます。
いや、そっくり。
はい、ありがとうございます。
そしたら、あの、2階の方、あの、ご案内しますんで、行きましょうか。
はい、はい、お願いします、
はい。2階には広いスペースがあって、団体の見学にも対応しているんだそうです。窓からは、開花の製造工場が見学できます。ピカピカのいろんな機器が並んでいます。
あそこちょうど瓶詰め作業やってると思うんですよ。
あ、はい
はい、あ今日はね、あの宝華のみかんなんですけど、
はい、
ね、今ちょうどねみかんのね、あのシーズンなんですね、で、あの搾りたてのね、
はい、
初搾りの果汁を使いましてね、宝華を今ちょうど瓶詰め生産してるとこですね。
みかんのワイン、
みかんのリキュールになりますけど、ね、
はい、
ちょうどね、あのあそこで瓶洗いまして、
はい、
あの今ノズルのところに瓶がね挟まってくるくる回ってるかと思うんですけど、 あそこで、充填しまして、
はい、
で、あの手前の機械でキャップをつけて瓶詰め終わると水の中で冷やしてるっていう作業ですね。そういう瓶詰め作業をやってます。ちょうどね今あのみかん旬なんでね、初搾りしたものをちょうど生産してるところですね。
一個一個中にジューって入っていくのが見えるね、
機
械でこうなんか吊る下げてるみたいにポンポンポンとしてぐるっと回ってきたら満タンになって置いてまた次のみたいな、
はい、ぐるぐる回ってますね、
はい、面白い、
で他にもね、ああいう瓶詰めにする機械もございますし、
はい、
正面なんか見ていただくと赤いカバーがついたねタンクのようなものがございますけど、
はい、
これはねブドウが収穫シーズンになりますとブドウを絞ってジュースにする機械とか、 で、あと奥ですかね、はい、少し見えてますけど、木だるとか、はい、ステンレスの樽とかね、ワインを作ってます。
ここではその時々でいろんな製造工程が見られるようです。今回は高価有田みかんの初絞りの充填作業が見学できました。
こののれんをくぐると
ついに
試飲のコーナーですよ。
じゃあ行きましょう。
はい、行きましょう。あ、かわいい。素敵な空間。
なんかバーみたいになってるんですね。
あ、そうですね、カウンターがありましてね。
いや、ワクワクするわ、かわいい。
で、これね、見ていただくと岩沢稲荷の今販売している商品ラインナップがここで全て展示させていただいてます。
へ
え。一番上の方が、ホウカっていうリキュールになりましてね、ちょっと見ていただくとこの包み構えの中に果実の絵が描いてあると思うんですけど。
あ、本当ですね。
はい、全てワインをベースに、和歌山県産フルーツを使わせていただいて作ってるお酒になります。
見た目も可愛くて、可愛いですね。こっちからね、柚子、蛇腹、有田みかん、桃、南高梅
で、梅が2種類あると思うんですけど、これはね、赤ワインのものと白ワインのもので、同じ梅果汁なんですけど、ワインを変えることによってね、味が相当違いますんで、2種類出させていただいてます。
気になる。
どんな味がするんですかね。
後で試していただけると思います。で、真ん中ね、ちょっと見ていただくと、このコルクである分があると思うんですけど、福岡、はい、のシリーズで、この2種類、紅白の梅が、スパークリングワインも用意させていただいてます。
うーん、
2段目はね、ワインになってきますね。この辺はちょっと本格的なワインになりまして、で、白いラベルの部分と金のラベルですよね。白いラベルの部分はステンレスで発酵させまして、ステンレスで熟成したっていうことで、割とね、すっきりした感じのシャープな感じのワインに仕上がってます。
はい、
で、手前の方ですかね、これはステンレスで発酵をかけてたんですけど、樽でね、熟成したっていうことで、はい、半年間樽熟成かけてますんでね、ちょっと熟成感が出た、ちょっと優しいお味になってまして、ちょっと濃厚な感じで仕上がったワインになってますね。
はい、その違い私たちに分かるかな
ですね。ちょっと
飲んでいただ
けると気になりますね。
もうすぐしたわけじゃないんですけど。
用意してますから。で、あと赤ワインですかね、もう同じように白いラベルはステンレスで発酵熟成したもので、赤いラベルは樽熟成を半年かけたものっていうことで、ラベルの色でちょっとお味の方も分かりやすいように変えさせていただいてます。
シンプルだけどすごくこちらもおしゃれ で、 でこれは200ですか。
はい、そうですね、200っていうことで 200% っていう意味がございまして、ブドウのね、味でワインの味って相当決まるんですね。だからブドウのポテンシャルを 100% 引き出す。設備とか見ていただくと割と近代的ないい設備入ってるんで、そういう設備を使いまして、もう 100% 使って 200% 美味しいワインをね、作りたいなって、お客さんにお届けたいなっていう気持ちで TON200 っていうような名前を付けた。
なるほど、
素敵な。
ワインはブドウの種類や状態はもちろんですが、発酵や熟成の違いが味や香りに変化をもたらすとのこと。果たして女子たちにこの違いはわかるのでしょうか。待望の試飲の時間です。
工場長さん自らこのバーカウンターの中に入って、はい、このなんか音がいいね。
いいですね、
グラスのね。
そうですね、いい音しますね。
はい、
樽のね、熟成したものとしてないものっていうことでお話したと思うので、
はい、
2つを飲み比べていただくと、
はい、
その味がね、よくわかるかなと思いまして、一番最初これね、海って書いてるんですけど、これは、ステンレスタンクで熟成発酵したものですね。
ワクワク、
ワクワクしますね。
これが海ですね。で、あとこれが風ですね。
名前がおしゃれですね、海と風。
はい、
でこの2つを比べていただくと、はい、これシャルドネっていう品種なんですけど、そのタルトステンレスで味が違うっていうのはよくわかると思うので、もしよければこれを飲み比べてください。
はい、じゃあちょっといただきます。
いただきます。なんかふわっとと口の中に広がるまでにちょっと時間があって、
お、語るね。
ぶどうのいい香りがふわーって
くる。
きました。
ちょっと比べてみる。この勢いで比べてわかるかな。あ、飲む前に香りがします。香りが違う。
あ、本当ですね。
樽のね、香りとか
違いますね。
違うよかった分かって。
湯浅醸造の町を巡る旅、いかがでしたか？旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。インスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。そして新型コロナウイルスの感染が収まったら、ぜひお出かけください。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
海綺麗だね。
きらめいてますもんね。
キラキラしてる ね。今ここスハラというところまでやってまいりまして、はい、我々海を見ながら、はい、今日の旅を振り返ってみようと思うんですけれども、
はい、
今日は湯浅町にね行きまして、で田園地区をちょっと散歩しました。
歩きましたね。
素敵な街並み、
はい、
ねえ、
タイムスリップしたかのような。
あ、ほんとほんと。ちょっとゆっくりね、はい、なんかご飯食べたりお茶したり見ながらブラブラしてるだけでもいい感じ。
気持ちが良かったです。
そうだよね。で散歩をしまして、
はい、
そして門町さんにお邪魔しまして、
はい、
まあ、最初の一滴の秘密を
探りましたね。
探りましたね日本で生まれたというかね、うん、
はい、
その醤油のお話であったりとか、そしてどのようにして醤油ができていくかっていうところを実際に作られてるところを見せていただいて、
はい、
蔵の中の醤油の香りがまた良かったね。
忘れられないです。あのふわっとしたあの醤油のね、
うんうんうん、
ちょっと深みのある感じでしたよね。
あ、そうだよね。だからあの建物そのものも古いし、
うん、
本当に伝統とか歴史とかっていうものを見せてくれたなっていう、
は
い、
そうですよね、
うん、気がしました。醸造です、醸造。
醸造
寝かされてるわけです。
こう学んで、
うん、
そしてお醤油の香りに包まれて、
包まれてね。でまあまあご飯も食べたりしつつ、今度はあの湯浅ワイナリーさんも行ってまいりまして、
はい、
こちらもまあ寝かすわけですけれども、
寝かしましたね。
また違うものが生まれるっていうね。面白かったね。
面白かったです本当に。なかなか見れないですからね普段は。
そうだね。で、うん、お話も聞かせていただいて、
はい、
またちょうどほら初絞りみかんの
ありましたね、
うん、そのリキュールを作ってる詰めてるところを見ることができまして、試飲もたくさんさせてもらいましてね
いやー美味しかったですね。
美味しい。でただ飲むんじゃなくて、うん、こう飲むことを楽しむ雰囲気作りだったり、いろんなこと楽しんでほしいんだっていう気持ちが、
はい、
あ、なんかいいなと思って。
いいですよね、
うん、ご飯食べたりなんかすることを一つ一つこう楽しんでいけたり発見できたら毎日楽しいねと思って、
輝く毎日が待ってますね。
本当だね。そんなことを今日は教えてもらえた気がして。うどうでした、深井ちゃん。
私はまだあのワインのあの風味が口の中に残ってます。
あれ、ちょっと酔っ払ってる、う
ん、あれ
大丈夫ご機嫌さん、は
い、いやご機嫌さんです。美味しかったです。
美味しかったよね、はい、プラプラっとして美味しいものと出会ったり歴史と触れたりとかって、はい、やっぱ旅は楽しい。
楽しいです ね。
またなんか今度どんなとこ行きたい。
やっぱ食べたいですね。
あ、今度も、はい、あ、飲んだね次は食べる
次食べたいんです。
じゃあいっぱい食べる旅を楽しみにしましょうかね、
はい、
またどっか出かけましょうね。
はい、お願いします。
ラジオで女子旅パーソナリティーなあさんこと今井直美と
深井亮でした。
それではまたバイバイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は3月26日の放送です。お楽しみに。